どうもこんばんは。セアロガイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。はい、月曜日はこの方、ちょっと モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね。ちょっと変なことをお尋ねするんですけど。
はいはい。
後ろに映ってるパソコンのデスクトップ画面、ふざけてます？
いや、これちょっと今日の本題なんですけど。
デフォでこれ
デフォで変えましたね。ただ、アスペクト比が、縦長のものを無理やり横に対応させてるので、ちょっと、撮影者の意図とは外れた写真になって非常に不本意なんですけど。
でもね、そこじゃないんですよね。
何ですか？
まず、この写真、あれですよね、稲田朋美さんが、
そうそうそ
SNS で投稿されていたやつで、
う。そうなんですよ。
なんか衆議院解散されましたみたいな、こう選挙
そう
戦
そう
突っ走っ
そう。
ていきますみたいな文章に添
そう
えら
なん
れ
で
て
す
た
よ。
と思うんですけど、目の覚めるようなショッキングピンクのワンピースで、田んぼ道を突っ走る稲田さんと、それをやや、ちょっとっていう感じで見てる農家のおじさんらしき人っていう、めちゃくちゃシュールな写真。
でも、これ、ちょっともう先に言うと、なんだろう、政治家のこういう写真って、政治的な意図とは全く切り離すことは不可能だというのは分かった上で言いますけど、写真としての、レベルがめちゃくちゃ高い。これ、マジで言ってますよ。こ
そう
の
なんですか。
色合いとか、その構図、背景めちゃくちゃ綺麗な山と青空とみたいな。で、切れ方とか含めて色合いとか、すげえレベル高いなと思って、マジで。
そうなん、僕はちょっと
だから、
ね、
あんまりでした？
写真のなんか専門的な知識がないんで、よしあしはよくわかんないんですけど、まあでは
い。
も、目に留まる写真ではありますよね。
そう、だからこういうのもプロパガンダに使われるので、この遊びみたいな感じでね、茶化す感じで壁紙にするのもどうかとか、いろんな論点はあると思うんですけど、でも、単純に稲田さんの政治的な姿勢、是非はともかく、この写真自体には、ちょっと正直、すげえ、すごい写真だなっていう衝撃は受けましたね。
なるほど。まあ、作品としてのパ
全然本
ワ
質的なことじゃないですけどね。
ー。いや、いいですよね。このショッキングピンクの色合いのワンピースで田んぼ行った人、多分人類初じゃないですか。
で、こ
こ
の
の
また
色
田
合い
んぼ
の
もツートンになってるのがいいんですよね。
ね、で、まだ、あれですよね。稲田っていうので、稲と田んぼに欠けてんのかみたいな、あるし、農家のおじさんとおぼしき男性の表情がマジ120点叩き出してるんですよね。
そう、だから政治的な意図をここで入れるのであれば、ちょっと噛み合ってないっていうか、あさっての方向を向いて走って、で、おいおいみたいな表情なので、そういう政治的なメッセージはあんまり良くない写真だとは思いますけどね。
そうですね。でも確かにこれ、色合いすごいいいな。ちょっと皆
色
さん。
合いとか切れ方とか、すげえ、この T シャツつけたいって思うぐらい。
確かに。ね、
いや、
いいと思いま
申し訳ないです。ちょっともう最初からこんな
すわ。
横道の話をして、ちょっと恐縮ですが、
いや、とんで
ちょっ
も
と
ない
で
で
も
す。
この写真はずっと残る写真になるんじゃないですかね。何か
なん
と。
か、ちょっと写真で一言にも使いたくなるような感じですよね。
そうそうそうそうそう。
いや、でもよく考えたら結構計算されてんのかな、この。だって、マスクはまた薄いピンクだったりして、意外とこうトータルコーディネートができてるんでしょうか。
ちょっとこれはね、すごい興味深い。この撮影した多分福井だと思いますけどね。ちょっとロケ地に行きたくなるような、聖
聖
地
地
巡
巡
礼
礼
した
し
く
た
なっ
レベ
て、
ル。
同じ構図でね、
いいっすね。
撮りたくなるような写真ですね。
受けそうっすね、それ。
受けそう、受け
まあ、
そう。すいません、
すい
ちょ
ま
っ
せん、
と。
ね。
はい。
Spotify で聞い
こ
て
ん
いた
な
だいて
入
る
りで。
方は、ちょっと、申し訳ないですけど、多分稲田朋美スペース田んぼで調べたら出てくると思うんで、ちょっと画像検索してみてください。
はい。
まあ、そんなこんなで、すいませんね、ちょっと気になっちゃって、僕が。そして、まあ、僕はですね、今日、お昼にですね、今週金曜、 のコネラジでアップする、対談動画、定談っていうのが3人いるんで、定談動画を撮ってまいりまして、うんうん、まあちょっとね、今、また選択的夫婦別姓の議論盛り上がってるところだと思うんですけれども、まあ、以前ね、モープリさんとご一緒して、サイボーズの青野社長、
はい、
コネラジでお話ししたんですが、この、はい、サイボーズの社長、青野さん再び出ていただいて、あと、井田奈穂さんというね、全国でこう陳情アクションをされている方に出ていただいて、反対派の意見をぶつけてみるというような動画を撮りましたので、ちょっとこれを金曜日にアップするんで、ぜひね楽しみにしていただきたいなというふうに思います。で、僕ね先週岡山に出張行ってて、
ほう、
で今週は鎌倉と茨城に出張があって、
なんかすげえ観光で行くなら最高な場所がどんどん出てきますね。
そうなんです、出張ラッシュって感じなんですけど
出張で行くね、あんまり都市のイメージって観光で行きたいなっていう、すげえ。
でこのスケジュールの中、衆院選の動画もいろいろ出したいわけですよ。
はい。
でも岸田さんが衆院選の日程を1週間前倒ししたことによって、
うんうん、もう
その影響が俺のような末端のものにすら今来てる状態になってるんですよね。
はいはいはい。
かみたいな。で今日もなんかこう出張の合間に今日でこれ全部こなしとけみたいな感じでスケジュールギュッと入って、
うんうん、
さあどうかなって感じなんですけどね。とにかくまあ明日、衆院選の公示日ということなので、衆院選直前ということで、うんうんうん、今日はモアプリさんとちょっとね、衆院選の、まあ、気になる争点とか、お互いちょっと話していこうかなという感じでございますので、はい、最後までお付き合いください。さあそれでは、セアロガイおじさんのコネラジ、この番組はですね皆さんのスポンサーで、お送りしております。本日の個人スポンサーは、藤本真希子さん、初の個人スポンサーでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめましてのスポンサー、嬉しいですね。皆さんの支え合ってのコネラジでございます。引き続きよろしくお願いいたします。こんな感じでね、皆さん、ぜひ応援したいぞと思っていただいた方、セアロガイサポーターズのページ、動画の概要欄から飛んでいただくか、ネットで検索してチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。そしてメンバーシップ登録していただくとですね、過去のアーカイブ全部見ることができます。よかったらぜひともよろしくお願いします。さあ、ごめんなさい、めっちゃ話する音入ったな。はい、衆院選間近ということですが、まあちょっとモバプリさん、今回の衆院選、どこ注目してるぞとかありますか？
こだろうな、なんかこれはいいことだと思うんですけど、なんかね、今までだったらなんか争点はこれだみたいなものを、まあいわゆるマスコミなんかが取り上げて、でこの人はイエスノーですって結構単純な2択みたいな見せ方してたと思うんですけど、最近だとね、いろんな形でいろんな人たちが動いて、私はこういう争点大事にしますみたいなのを上げてきてるので、まあ本当に多岐にわたってますよね。でさらにコロナっていうのも来てると思うので、うん、まあ選ぶポイントはたくさんあるのかなと思います。
そうですね。でまた今なんかこういろんな SNS など見ていると、こう、うんうん、選挙行きましょうという発信とともにですね、なんかもう選挙行くための判断材料をうちでいろいろと準備しましたっていう、なんかそういう発信も多く見受けられる気がするんですね。
ああ、本当そうですよね。
ね、だから僕ほんまにこれ大事やなと思って、うんうん、なんか結局自分が選挙行ってなかった時のことを振り返ると、
はい、
なんかこのままなんか世の中のこととか社会のこと政治のこと何もわからないまま30、40、50歳になっていったら、うん、それはやばいんちゃうかと。で今の自分の生活には全く満足してないし、なんか社会の中でちょっとこれおかしいんちゃうと思うところはあるけれども、でもなんかそれを漠然とどう行動に表していいかわからんみたいな、どう情報を集めていいかわからんみたいな、危機感はあるけどどう投票行動のきっかけをつかんでいいかわからんっていう人が一番多いと思うんですよ、なんだかんだ。
そうですよね、
うん、だからその人たちの判断材料を多くの人が提示していろんな人がアクセスできるようになっている今回の衆院選、なんかいいなってすごい思いますね。
一応僕もそうだし、セアロガウさんもそうだし、聞いてる方もそうだと思うんですけど、 結構政治の話好きじゃないですか。
うん、
うん。ね、いろいろ情報を仕入れたり、あるいは喋ったり、結構好きな人たち集まってると思うんですけど、ちょっとそういう場所を変えて違うコミュニティとかに声出すと、あ、顔出したりすると、もう政治の話、ノーセンキューとか、もうやめてくれないかみたいなことになったりもするので、はいはいはい、うん、だからね、まあそういうところがやっぱり、なんかネットで盛り上がるけど投票率5割切ってるとか、結構これまでの選挙であったわけじゃないですか。
うん、そうです
ね、だから、まあそうした中で、どうやってね、いろんな人たちに来てもらって、よりなんかこう、ね、政治とか、選挙に参画するかみたいなところを、それぞれがやってると思うんですけど。
うん、いやでもマジでね、これも結構今もワプレさんがおっしゃったことに対する課題感も僕持ってて、やっぱ SNS 見てたら、まあ、僕らがフォローしてる人たちなんか、はい、やっぱみんなちゃんとこう選挙行くっていう人たちばっかりだから、うんうん、もうみんな選挙行くぞ、よっしゃこうしていこうああしていこうつって、もうめちゃくちゃ盛り上がってる動画とか画像とかつぶやきがいっぱいあると、
はいはいはい、
これがフィルターバブルエコーチェンバー現象起きてて、
そうそうそうそうそう
そ
う、
その選挙バブルがの泡の中にいる人たちなんですよね、多分僕らは。
うんうんうん。
その外側ではもう全く全然興味ない人たちが、もう鬼滅の刃のいろんなお話で盛り上がってたりとかすると、だから、
うんうん。
で蓋開けてみたら、あれこのコロナ禍であんなにみんな不満を言っていたのにもかかわらずこの投票率みたいな。あんな社会の関心を持つきっかけがこんなにゴロゴロ転がってたのにこれみたいなあるんで、このなんか SNS をこの選挙を盛り上げるために効果的に使わなければいけないというのはある一方で、
うんうん、
脱 SNS でどれだけリアルなつながりで政治の話できるようになっていくかっていうことも実はもうぼちぼち大事になってくるんちゃうかなってすごい思いますね。
だから例えば、まあ、リベラル、いわゆるリベラルみたいな人たちはリベラルの政党とか政治家の方を支持して、で投票行って、でもなんか結構蓋開けたら自民党合唱で、え、これって不正選挙じゃないって一瞬感じることとかあると思うんですけど、うん、でも本当にそのなんか自民党とかってめちゃくちゃ強いんですけど、なんかね、うん、まあ、これは本当に地方とか特にそうだと思うんですけど、組織力すごいんですよね。なんか、ちょっと若いいい感じの経営者とかが、結構すぐその自民党の政治家の事務所に出入りしたりとか、なんかその、はいはい、方程式みたいな、出世の方程式みたいなのが、まあ、JC とかもそうだと思うんですけど、なんか結構出来上がってて、政治に興味なさそうな人だけど、なんか自民党の手振りには参加してるみたいな。なんかわかります、その光景。
はいはいはい、
あれはね、なんかね、うん、まあそのネットとかで風を吹かすっていうのも大事だと思うんですけど、なんか自民党の強さってそういう、まあこれはいい意味での保守だと思うんですけど、まあその地域とかに根ざした、うん、まあその中にはまた問題点とかいっぱいあると思いますけど、なんかそういうのもすごく最近見てきたので、
うん、
もう本当蓋開けてみないとわからないしっていうところを感じますよね。
そうですね。で、まあなんか、見ました、なんかこう俳優さんたちがみんなでこう選挙に行こうっつってこう動画を、
そうそうそう、見ました見ました、
ね、だから、はい、ああいうのもあだと思う一方で、なんていうか選挙行くことは良きことという、なんかこう社会の中でコンセンサスはもうそこまでは出来上がってるじゃないですか。
うんうんうん。
これはもう民主主義の国として有権者は選挙に参加して一票投じる、これは別に誰も文句言うようなことじゃないから、そこまではみんな多分言うと思うんですよ、
はい、
芸能人タレントもそこまでは言えると思うんですよ、
うんうん、
多分でも俺もう一歩踏み込まなかんのちゃうかなって思うんですよね。あの動画
に出た人、この人に入れようとかってことですか。
この人に入れようまでは言わんでいいと思うんですけど、この争点、うん、このイシューはあるけれども、私こう思うんだよねとか、私はこう思うんだよねとかで、なんか今も政治の話の議論になると政治家同士が朝まで生テレビでもうけんけんがくがく飛沫を飛ばし合って議論し合ってるみたいな姿あるじゃないですか。これはこれで全然いいことだと思うんだけど、なんかこの
田原さんが全然止めきれなかったりね、うん、
そうそうそう、
後でやるってやらなかったり、うん、
とかまああるけど、この タレントとか、まあ、若い人たちが見る中で意見が違うけれども、それこそ選択的夫婦別姓反対賛成の人たちがこうなのね、ああなのねってなんか話してる姿をなんか見れたりすると、別に話してもいいじゃん、こんな風に話しゃいいじゃんみたいな、なんか、
うんうん、
光景を見せれたらいいんやけどなーと思ったりもちょっとしますね。
うんうん、まあね、あのやっぱり投票行くところは大事ですけど、でもやっぱり何も考えずに投票行ったりとか、まあ、白票を入れるって方も中にはいると思うんですけど、でもやっぱりどうせだったら自分なりに考えて、なんかこう納得たとえいかなかったとしてもよりマシな方を選ぶって意味でね、考えて投票すると、その後のまた政治の見え方とか自分のコミットの仕方も変わってくると思うので、まあ、まずは行こうっていうところだと思うんですけど、その上でちゃんと考えてみようとかね、うん、そこも大事ですよね。
そうですよね。いやまあでも本当に今回いろんなところが注目ポイントだと思うんですけど、でもやっぱ僕はもう消費税やなってめちゃくちゃ思いますね。
うんうんうん。
まあもう自民党はまあ消費税はまあ、あの岸田さんしばらくこのままでいきますよと、ただしばらく増やすこともしませんよというような、方針で、まあ、あの野党は、まあ消費税 5% にしますよと、で立憲民主党はまあ、あの 5% にするけど、まあ、それは段階的な、一時的な措置でっていうようなお話だと思うんですけど、僕はとりあえず一回消費税下げて消費経済がどうなるのかっていうのをちょっと見ようぜということもめちゃくちゃ思って、うんうん、これまでも、消費増税のたびに経済がもうどんどんどんどんこう落ち込んでいっていて、で消費税を下げたことは今までないわけですよね。
はい、上げたことはあるけどね。
上げたことはあって、そのたび経済は落ち込んでいったけど、消費税をもう下げてみて、ただ消費経済どうなんのかと。だからすごいやっぱりこう、消費が活発化して、デフレもちょっと変わってきて、で、なんか、税金とかも税収むしろ増えたな、みたいなことがあれば、なんかこう、財務省がずっと言ってる、この財政の健全化、プライマリーバランスの黒字化みたいなものの神話みたいなのも、ちょっと崩れてきたりもするんちゃうかなと、ちょっと思うんでね。で、そう、太田さんね、消費税上げたのは民主党、下げもしないのは自民党っていうふうにおっしゃってますけど、だからね、立憲は一時的っていう言い方してると思うんですけどね、そこら辺も、うん、ちょっと僕は一回下げてみいひんかって、このコロナ禍やしともちょっと本当に思いますね。
うんうんうん。
まあ、プレさんはなんか、ちょっと、うん、気にしているところとかありますか？
ああ、この、まあ、選挙戦の中で、うん、あの例えば立憲民主党なんかは枝野代表が、うん、まあ、立憲民主党はこうしますみたいな動画とかを出してるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時にふとですね、枝野さんの喋り方って、枝野さんって正直滑舌あんま良くないなってちょっと思っちゃったんですよ、うん、
はいはいはい、
で安倍さんとかも結構そういうところがあって、うんうん、政治家としてのものとはもう完全に別ではあるけど必要な能力なのかなと思いつつ、枝野さんの滑舌っていうところでふと自分の古い記憶が蘇ってきて、うん、枝野さんがなんか災害か何かに対してお見舞いしますって言った言葉がちょっとお祝いしますに聞こえたみたいなデマ覚えてます？
はい、ああ、なんかありましたね。
3年ぐらい前なんですけど、
はいはいはいはい、
そういえばなんかデマ巻かれてたな、枝野さん滑舌悪いってことでと思って調べたら、はい、あの脱皮でした。
ああ、面白い。
脱皮かいっていう。でもさ、凍結前の脱皮で、これあんまり話題になってなかったんですけど、うん、なんかね、まあ、それで言うと先週もやりましたけど、脱皮問題が、この1週間ぐらいで、新聞とかいろんなメディアがちょっとずつ取り上げるようになってますけど、でも、ちゃんとした証拠はないと。かなり疑惑としては、ちょっとアウトに近いんだけれども、もう最後の最後、物証がないみたいな。だから、うん、古畑の犯人だったら潔く認めてる段階だと思うんですよね。
はいはいはい、
ちょっとあのプライドが残ってるから、なんかジタバタするぐらいだったら認めようで、うん、古畑の犯人だったらもうこの時点で行きましょうで、エンディングが流れてるぐらいだと思うんですよ、僕は。
はい、
でも、全然なんか今分かんないじゃないですか。
うん、
で、僕自身はまあ脱皮問題とかめちゃくちゃ問題だと思ってるんですけど、なんかね、選挙に1ミリも響かなさそうなのがやばいなって思ってて。
確か
なん
に
かわかり
ね。
ます？これまでいろんな不祥事があったじゃないですか。で、
あ
累積的に、まあそのね、悪夢の民主党政権っていう言葉が繰り返し使われてますけど、でもこれまで来たね、いろんな不祥事とか疑惑とか、人権侵害とか、それ重なったらもう全然アウトでしょって思うんですけど、なんかそれが、まあなんか、有権者に広く伝わってないからか、なんか全然なんかね、影響しないとか、だから、河村さんが市長選通ったじゃないですか。あっさり通った時にあの絶望感、あんだけリコール不正署名って民主主義の根幹を揺るがすことしといて、みたいな。でも、河村さんはあのメダル噛んだっていうところで、窮地に陥ってるじゃないですか。だからなんかもう自分の感覚がこの1年ぐらいで分からなくなってますね。
いや、でも
だ
それは確かにそうやね。いや、もう当然メダル噛むのも、
から。
当事者が嫌っつったら嫌だし、まあ、デリカシーないし、
うんうん。
大ではある
ない。
し、なんかいろいろとこう、
うん。
ねえ、その前のなんかジェンダー的にバグってる発言とかもやべえなと思いながら見てたけれども、まあ、なんというか、そのリコールで行われた不正に関わってるということは、なんかそれとはまたちょっと次元の違うやばさあるけど、どっちかメダル紙の方がむちゃくちゃ騒がれてた感じしますもんね。
そう、だからなんかね、さっきの脱皮の件もそうだし、なんかまあ森友とか桜を見る会も、なんかただ野党が騒いでるって認識の方も多いと思いますけど、やっぱり根幹みたいなところを考えていくと、やっぱりその不正とか改ざんとかですね、あとまあ桜を見る会なんていうのは買収じゃないかって言われてたり、河井克行ね、議員のやつなんかもお金ばらまいてたり、結構これ普通は政権吹っ飛ぶだろうとかね、総辞職もんだろうって思ってたものが、何のほとんどダメージもないまま選挙が繰り返し行われてて、だからなんか、本当はもっと踏ん張って、いろいろそういうものに対して問題意識の声を上げないといけないかもしれないですけど、なんか僕自身なんかもう、学習性無力感みたいな、ダメですけどね。なんかおめえ、そんなテンション下がることをこのタイミングで言うなって思われそうなんですけど、なんか、すごい、この1年ぐらいのいろんなことを振り返って、ちょっと まあ、本業がかなり今、コロナの緊急事態宣言を明けて、忙しい。で、なんかいろんなことが本当にあって、もう、わけがわからんくなってるっていうのが今、正直なとこですね。
い
だから、
やー、
こういう写真にインパクトを持ってかれるみたいな。
なるほど。感じる人の傾向としてあるかもしれないですね。
うん、そうそう。すいません。なんか、こういう水差すようなこと言って。
いやいや、とんでもないです。いやー、でも本当にそうで、でもね、この、さあ、僕マジで思うんですよ。例えば2チャンネルとか見
は
て
い。
いたら、2チャンネルまとめとか見ていたら、やっぱりこの、ダッピさんが言うてるような野党批判みたいなレスが毎回1回は1個は見つかるんですよね。で、こういうところから、なんかこう、うっすらと浸透している感じがあるんですよ。とはいえ、
わかるわかる。
野党任
だ
せらん
から、
ないよね。
どうぞどうぞ。
で、とか、まあ、森友問題が起きた時とか、みんなこう一斉にこう批判の声を上げたけれども、それをなんか相殺するような、問題を矮小化するような言葉を言うアカウントがブワーって出てきたりして、しかもかなり激しい言葉で議論を吹っかけて、黙らすようなことをやっぱりしているので、これがね、どこまでこれ、政権与党が金出してやってるんやと。で、そこが今分からんままも、また衆院選に今回突入してもうてるというのが、なんかちょっと怖くて、で、今回自民党が勝つとするじゃないですか。そういったまあなんか、例えばやってたとして、そういう工作をやってたとして、仮にね、やってたとして、で、なんか今、そこら辺の事実関係がうやむやなまま自民党が勝つとするじゃないですか。で、勝ってから、すぐこの脱皮さんとかがまたいろんなことが明らかになって、ああ、こんなんあかんよね、あかんよねってなっても、次の選挙までにはもうみんな忘れてて、またリセットされた状態で選挙戦とかになったら、なんか、怖いなと思いながら、ちょっとね、見てましたね。
なんかまあ本当はまあ僕も含めてですけど、やっぱり投票に行って、で問題意識を自分なりに噛み砕いて理解して、で余裕があればそれをね、いろんな人に伝える作業とかね、広げていく作業、 これ別にどの政党政治家を支持するとか関係なく、みんなが興味持ってもらうようにやらないといけないと思うんですけど、でもちょっとこれ本当に僕自身がこの1ヶ月ぐらい、なんかどうかと思うぐらい、まあみんな忙しいと思いますけど、なんか僕の中で余裕がないぐらい家のこととかたくさんあって、で、結構そのいろいろチェックする時間とか失っていくと、なんか本当になんかついていけなくなってる部分もあるんですよね。だからやっぱ生活に困ってたり、すごい時間に余裕がなかったり、心に余裕がなくて新聞とかニュースとかチェックできないと、確かになんか興味なくなる感じとかもわかる。なんか僕はギリギリこういう月曜コネラジとか他の仕事でニュースに名通して何かコメントをしないといけないみたいな、そういうものがあるからギリギリケツ叩かれて追ってるんですけど、本当にゆとりなくなったら、なんかもう本当に政治のこと考えてる場合じゃないと、
うん、
それをちょっとなんかこの1ヶ月ぐらい痛感してますね。
いやでも僕もね、オリンピック期間中、オリンピック終わってしばらくぐらいはその状態だったんで動画 も全然作らへんかったし、うんうん、やっぱ、うん、その状況もありますよね、うん、
そうですね。
だから
ね、まあ、だから逆に言うとそういう意味ではそのタレントさんとかいわゆる政治インフルエンサーとか言論人じゃない全く違う人たちが投票を呼びかけたり、興味持ってもらうような第一歩を言うっていうところは、うん、私たちがもしかしたら思ってる以上にポジティブな効果っていうのを生むかもしれませんけどね。
そうですよね。だからまあ今ここ見ている方々が多分ね、一人一人がちょっとこういうお話を何かできる相手とするというだけでもなんか広がっていくとこは僕はやっぱあると思うんですよね。で、
うんうん、
僕がやっぱちょっとうんと思うのは、やっぱもう今回のもうこの今の政権ってとにかくもう政治と金の問題がもうめちゃくちゃいっぱいあったじゃないですか。
はい。
まあ河井さんの件もそうやし、吉川さんの件もそうやし、菅原さんの件もそうやし、あと、うん、どなたがいらっしゃいましたけど、ちょっと、
まあ、甘利さんもね、
うん、甘利さんもそうですし、
持ち越し分で、うん、繰り越し分で、うん、
いっぱいいるわけですよね。
うんうん、
でまあ森友問題、公文書改ざん、桜を見る会も今いっぱい起こってるわけですよね、いろいろ。
はいはいはい。
これで自民党が また圧勝するようなら、あ、もうこの感じで大丈夫なんだってなるのは、俺もう自民党憎しとかいうわけじゃなくて、もう日本全体のこう政治とか説明責任とか公文書とか全部が軽くなるような気がして。
うんうんうん、
このまま圧勝っていうのはさすがにちょっとやばないかってはちょっと僕思ってるところもあって、だからなんか、うん、野党がどれだけこう頑張れるのか分かんないですけど、せめてうわちょっとさすがに困難してたらやばいよなって、ちょっとプレッシャーを与えるような危機感を感じてもらえるようなものになってほしいなとすごい思いますね。
あのセイロゴさん、今日本沈没見てます？日曜ドラマ。
あ、僕はドラマじゃなくてね、アニメで見ましたね、日本沈没。
アニメ、はい、あのまた今ね、あの10月から日本沈没が始まってて、
はい、
で主人公が官僚なんですよね。
うん、
小栗旬さんがやってますけど、
はいはいはい、
で結構風刺が入っててですね、で昨日日曜日第2話では、まあ、とある官僚がとある国の不都合なデータを書き換えるっていうシーンがあったんですよ。
おお、なんだか何かを彷彿とさせ
る、ね、何かを彷彿とさせる、うん、でもまあ僕がめちゃくちゃ嫌味を込めて、
うん、
あの日本沈没2021っていうハッシュタグをつけてですね、
はい、
こういう官僚がデータを改ざんするなんて荒唐無稽な設定のドラマだなみたいな、
はいはいはい、
すごい嫌味を込めて、そんなことあるかいみたいな感じでやったら、あの普通に滑っちゃったんですよね、全く伝わらず何の反応もないってね。
まあ、
ただドラマに文句言ってるやつみたいになったんで、ちょっとこの場を借りて供養させていただきたいなと思いましたけど。
なるほど、まあ、こう喋るのトーンで聞いたらねあ、めちゃくちゃ皮肉言ってんなって思うけど、文面で見たらこいつマジで言ってんかってなってた可能性ありますよね。
そうそうそう。あ、でもね、まあ日本沈没とこの選挙が僕の中で唯一なんか今めちゃくちゃ政治を感じるところで、子供たちと一緒にこう見てて、うん、主人公とか周りの人物誰が怪しいかとか、はいはい、誰がいいことをしてるのかみたいなのを子供たちとか家族で議論しながら見てるんですけど、その時にやっぱり主人公は なんかこう怪しみながらも自分が正しいと思う道を損してでも取りに行くみたいなところがまあ2話なんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、だからなんかその辺とか含めて、うん、なんかあの自分自身もそうありたいし、まあ選挙も本当にね、まあ僕の単純に選挙区はもう何人かしか出ないから入れるのはそんなに悩むようなところではないんですけど、うん、まあでもなんかね、あの争点がとにかくいっぱいあって、で他人事と思わずやっぱり自分ね、こういう社会にしたいっていうのを考えながらそういう中でもやっていきたいなっていうのはあります。
うん、そうですね。まあでももうブレさんもちょっとお疲れのようですんで、ちょっと休みながらね本当にちょっとごんぶりなさらぬようにっていう、
いやでも皆さん本当にね、うん、一緒に頑張りましょう。
はい、まあ、ということで、まあ今日はこんな感じでございました。明日から公示日ということなんですが、すいません、あの先ほども申し上げました通り、明日からまた僕ちょっと出張でございまして、次の放送が金曜日になるのかな、となります。すいませんけれども、ちょっと、ご容赦いただきたいと思います。はい、では、お時間やってまいりました。セアロガイさんのコネラジ、この番組は本日藤本真希子さんの提供でお送りしました。
初スポンサー
ということで本当にありがとうございます。皆さんのスポンサーがなければこの番組はもう即終了になってしまいますので、よかったらですね、セアロガイサポーターズのページ、動画の概要欄から飛んでいただくか、ネットで検索していただけるとありがたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。そして、メンバーシップ登録していただくと過去のアーカイブ全部見ることができます。月額290円となっております。お手頃価格でお送りしておりますので、こちらもよろしくお願いします。ということで、本日以上でございます。お送りしたのは、セアロガイさんことエマヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい、それではまた。
ありがとうございました。